深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは劇団銀ギラ太陽図の主催大塚宗人さんです。今夜はですね、遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はたっぷりとね、銀ギラ太陽図の歴史だったり、はい、まあどういう発想でこういうことを思いついたかとかいう話も裏話もたっぷりねお伺いしたんですけれども、まあ今夜はどちらかというとその銀ギラ太陽図の主催大塚宗人というよりも、その肩書きを取っ払ったところの大塚宗人のストーリーをねちょっと聞いてみたいなと思ったりもしてるんですが、元々福岡出身なんですか？
あ、僕は小郡です。
あ、小郡なんですね、
はい、
なるほど。
西鉄電車の小郡駅の近くで、はいはい、生まれて、はい、ずっと小郡でした。
で、じゃあそこでもそれこそ高校ぐらいまで過ごすんですか？
あ、そうですね、うん、はい。
なるほど。で、それで先週もちらっと話が出たけども、いわゆるこうどのタイミングで演劇にこう目覚めていくんですか？
いや、ですね、もう僕小学校の時のなんかクラスの出し物とかがあると、はい、もうその時に脚本を作ったりして。
小学生で？
小学校です。
おう、
はい。だから一番最初は小学校の最後の卒業式の、はい、卒業の時にいろいろ出し物をやるんですが。
ああ、なんかある時もありますよね。
はい、うんうん、僕はい、脚本作りまして、その、うん、卒業式の後の教室から始まって、で、20年後に再会をして、もう一回みんなが友情を深めるっていう20年後の同窓会っていうのが実は僕は一番最初に作った脚本だったんです
よ。もうなんか銀ギラ太陽図や。
いやいやいや、そうですか。
その物語的になんかそのなんか、それまでの思い出を振り返るんじゃなくて、そこからストーリーが始まるんですか？
はい。でもちゃんとですね、途中途中で、あの時のバスケット大会はこうだったよねとか言いながら、その振り返るところもありながら、みたいなお話なん
ですけど。めちゃくちゃ発想がもうすでに小学生なのに。
いやいやいやいや。
大人びてますね、なんかね。
あ、でもそうですね、でも物語作りはだから好きだったですね。はい。
いや、なんかね、それをお母様がちゃんと残してくれてたんですね。
そうなんです。今日だから実は脚本持ってきてるんですけど。
手書きのさ、
はい。
脚本。
もうホッチキスで染めてるホッチキスが錆びて、髪ももう茶色くなってるんですが、こう6年4組の脚本、6年4組って書いてますね。
だからまあ12歳ぐらいですよ。
そうですね。
で、第1作目。
第1作目の、もうボロボロの脚本ですけど、
手書き
の
ね。今でも、実はやれたりするんですか、その。
いや、もう恥ずかしいです。恥ずかしいです。もう読んでて恥ずかしくなります。
いや、まあでもね、やっぱその歴史ありというか、そういうところから始まってるんですね、じゃあ、小学校6年生。
そうですね。
なんかその、きっかけってあったんですか？そういう世界に目覚めるなんか、きっかけ。
きっかけは、うん、
テレビっ子だったとか、なんかいろいろ映画が好きだったとか。
僕が小学校の時に星新一がすごく流行ったんですよね。
ああ、ショートショートとか。SF とかのね、
はい。はい。で、僕はですね、星新一のショートショートってすごくいいとこで、不思議なとこで終わるじゃないですか。
あ、なんか確かにね、カットアウトするみたいな感じもありますよね。はい、で、
その続きをずっと考える遊びを一人でずっとしてたんですよ。
お
ちょっと、なるほど。ちょっと暗いかもしれないんですけど。
いや、面白いよ。そういう。やっぱクリエイター魂がまああったね、そこで。
ああ、そうですかね。まあ今に繋がってるのかもしれませんが。
いや、繋がってますよ、間違いなく。
はい、うん。だから僕で、今に繋がってるところで言うと二つあって、一つはその、物語を読んだ後に、その物語の続きを自分でこう、作る遊びをしていたことと。
それはもう書いてたんですか、じゃあそれを。
あ、いえ、もう頭の中で。
頭の中で
もう絵に、ただ頭の中で絵にしてたので、実際も動いてる感じでやってましたので、それは今演出するときに頭の中で実際場面を想定しながら頭の中で動いてることには繋がってると思います。
はあ、なるほど。もうすでに出来上がってる感がありますね、はい、その時にね。
まあ今に繋がるきっかけ。ね、繋がる。でしょうか。で、それが一つで、うん、で、もう一つは、うん、父親が建築業だったんですが、はい、僕にどうもその設計とかを継がせたかったみたいで、既存のおもちゃを買ってくれなかったんですね。
はあ、なるほど。
だからクリスマスって普通絶対欲しいもの買ってもらえるじゃないですか。
まあ、なんかもらえますよね、プレゼント。
で、僕クリスマスにやっと年に一度のここはおもちゃを買ってもらえるだろうと思って、うん、その頃流行っていたロボットのおもちゃを頼んだら、うん、 父親が買ってきたのは、うん、木材と大工道具セットだったんですよ。で、自分で作れってクリスマスの夜に言われて、僕はもう泣き倒したんですけども、
こんなんじゃないって。
そんな作れるわけないやんって言って泣いて、でもなんか、なんでしょうね、しょうがないからその木の板をロボットと思って、で、父親が飲み終わっていた当時ラガーのビールの瓶をしょうがないから敵のロボットと思って泣きながらそれでその場面をやってたんですけど、まあそれも今思うと今につながってるかもしれないですね。いや
もうめちゃくちゃそれも確かに原点的な話だったりはしますね。
だからもうただおもちゃは買ってくれなかったんですが、普通だったらもう危ないから触るなっていうような大人の大工道具はもうガンガン貸してくれたんですね。
のみとかノコギリとか。
のみとかノコギリとか電動ノコギリとか。だからもうびっくりするような怪我もするわけですよ。
やっぱ危ないよね子供はね。
あの親指の
こぼつかないから。
親指の端っこの皮が全部こう切れちゃうような怪我とかもするんですけど、全然そういうことは気にせずに、もう存分にものづくりはやらせてくれたので。
だからそれがあの被り物の緻密な制作につながってるんだ。
はい。ですからその20代の頃の食べれなかった演劇で食べれない時に、造形の仕事で食べれたのはその時に鍛えてもらったおかげかなというのが。
そもそも図工の時間とかあったじゃないですか。はい。好きだったんですかそれは。
あ、図工が大好きでした。
あ、やっぱりそれはもう DNA じゃないけど、はい、あったんですね。
はい。ただ、うん、図工というかですね、自分が作りたいのを作るのが好きだったので、時々図工からもはみ出して怒られてたりはしてるんですけども、はい。
だから親もちょっと見抜いてた感があるんじゃないですか。この子は絶対ここ伸びるなっていうか好きだから。
そうですね。途中まではだから親も喜んでくれてたと思うんですが、まさか、演劇という道の方に行くとは思わなかったでしょうから。
なるほど。今なんか言われたりします？改めて。まあ過去でもいいんですけど、なんか。
そうですね、建築に行くのは嫌で、演劇に行くって言った日は、初めて最初で最後ですけど、親父と取っ組み合いの喧嘩をしましたね。
認めてくれなかったんだ、その時は。
はい。
で、大工になるもんとばっかり思ってたのかな。
なんかね、設計とかをしてほしかったみたいですね。父親がそういうことをやってたので。で、僕がいや、もう演劇の道に行くって言って、親父と取っ組み合いの喧嘩して、でも、親父強いんで僕負けるんですけど、なんか初めて夜中にトイレで起きたら、親父がなんか一人で、なんかずっとこう、晩酌し、飲んでたので、あ、なんか申し訳ないなと思いながら、はい。
まあそれも家族ドラマですね、なんかね、言ったらね、そういうのは一応経て。
そうですね。
でもやっぱり諦めきれずに。
はい。なんかお芝居、そうですね。なんか物語を作る人か、出演する人か、あるいはそういう小道具を作る人かのどれかになりたいって、思ってもがいてもがいて、今おかげさまで全部やってますみたいな。
だから、その時には親も反対したかもしれないけど、後で認めてくれたりもしたんじゃないですか、これ。ここまでやってると。
そうですね。さすがに最近は、いや、ですからあれですよ。もう本当にその、先週お話しした市民会館の締めくくりのお芝居を作るときとかはもう、もう何でしょう、ちゃんとこう、頑張ってることを、親にお知らせするとてもいい機会なので。
見に来てくれたんですか？
あ、今母親東京にいるので、
ちょ
っとそういう資料とか、ポスターとかを送ってですね、ちゃんと町の役に立ってますよ、みたいな。
いやいや、もう絶対そうだし、ね、なんか、くしくも、やっぱその被り物がその建物であったりとかするっていうことで言うと、やっぱそのお父様のなんかね、その建築に関わってたっていうことと、ちょっと繋がってる感じもしますよね。
ああ、そうですね。何か小さい頃から家が出来上がる前のところで、だんだん柱が立って、それに壁ができて、家ができていくっていうのによく連れて行かれていたので、なんか、興味は、持ってたかもしれないですね。はい。
だからなんか大塚宗との運命というか、ルーツ的なものがすごく今、とこ繋がった感じが。
まあだから演劇の方には走ってしまったんですが、一応なんか親父の建築に関わってほしいっていうのが、ちょっとはちゃんとなってるかなっていうのはありますかね。
ねえ、いやいや、もうすごくだから、もうね、改めて、なるほどって感じは思うはずですけどね、きっと。いや、そういうなんかね、まず、ルーツがあったんですね、はい、やっぱり。で、まあ、あれですよね、その、遊び心がテーマなんですけど、なんかやっぱそういう、こう、創意工夫 はずっとやっぱりこう、やるのが好きな、こう、時代が続いてたんですかね。
そうですね。だからその、まずおもちゃを買ってもらえませんでしたから、うん、何か自分の楽しいもの、面白いものはもう自分で生み出すしかないみたいな環境に、強制的に置かれていたので、なんか自然ともう、何か自分がワクワクするもの、面白いものは、なんかないところから形にできた方が楽しいよねって思うようにはなりました。うん、はい。だから、それが今に至ってる感じですかね、本当に。ね、
は
い。
当時はだから、こう、悲しかったんだろうけど、体育道具とか与えられてね。
それはもう、はい。ただ反動で今おもちゃをいっぱい買ってしまう自分がいたりもするんですけども
。大人になってね、できなかったことをやる、大人がいいっていうやつをやりますもんね。
いかんですね。
いや、いいんですよ。それでなんかね。
一応それは造形の資料ですと、本当に造形の資料なんで、許してくださいっていうとこなんですけど。
でもなんかあえてこう、そういう、なんて言うんだろう、こう、ね、与えてもらえないことで自分で考えるしかないということは、いろんななんか僕ら世代っていうのは ありましたね。なんかやっぱり贅沢させてもらえなかったけど、やっぱりなんかそこを楽しくするためにはどうすればいいのかっていう、そこで一工夫絶対考えなきゃいけないんだけれども、なんかだから今の例えば子供たちは恵まれてるけども、なんかちょっと実はちょっと残念だったりもするのかなと思ったりもするんですよ。
そうですね。だから
与えられすぎるっていうかね。
本当ですね。だって僕らの頃は、今ほらサブスクでテレビや映画もいつでも見たい時に、それもどうかすると小さいスマホの画面とかで見れてるじゃないですか。
そう。
でも僕らの頃って何でしょうか、テレビとか映画って一期一会でしたから、もう全力で見て。
その時のね、そのオンタイムじゃないと、もう見逃したら終わりみたいな、ね。
で、全力で監督の名前とかをノートに書いて、で、インターネットもないですから、情報もわからないので、
記憶に録音する。録画するみたいな。
一生懸命記憶に残してっていう風に、何かこう、強烈に表現と、出会わざるを得なかったですし、その出会うことになんか慣れていっていたので、今何でもこう軽く見れて、なんか軽く終われるのが、何かそれはそれで便利なのか、どうなんでしょうね。
僕はなんか
不幸な気がする。それで何かこう深くハマるものに出会えるのかなっていうのが、
そうなんです。だからまあ、つまりどっちがいいか悪いかはちょっとね、もうちょっと時代を経ないとわからないんですけど、なんかね、今よく言われるのが、フォモとジョモという言葉があって、フィア・オブ・ミッシング・アウトとジョイ・オブ・ミッシング・アウト。どういうことかというと、情報があまりにもたくさん降り注いでくるから、それをこう、逃す怖さがフォモ、フィアなんですよね。で、もう一つはこう、ジョイの方なんですよ。だから、もうその、どんどんもうこぼれ落ちていくのは、むしろもう、それも楽しむ必要があるんじゃないかというね。だからそういう世代も生まれつつあるから。だからなんか、もしかしたらまあ僕らにも想像がつかなかったような、また新たな価値観がね、そこから生まれる。僕らの考え方で言うと、なんかもしかしたら不幸なのかなと思ってしまうんだけども、もしかしたらまた全然違うものとしてね、そこは消化する可能性もあるのかなとは思ったりもするんですよね。だから、
ごめんなさい。ただ僕、一個だけあるのが、映画にしても、舞台にしても、スマホの小さい画面で見るのはやめてよっていう思いが、
それはね、音もそうですよ。音楽も、
ね、
スピーカーで聞くのと、大きなスピーカーからね、聞くものと全然、まあ生音で聞くのまた違うし。
まあ、とっかかりの出会いの場が広がっているという意味ではいいんだけど、できればそこで終わらずに、実際に興味を持ったアーティストの音楽のコンサートに行くとか、
アナログな。
できればその面白いと思った演劇の舞台に行くとか、で、映画はやっぱり大画面で見るとか、その実際作り手が味わってほしいと思っているフォーマットに入っていくことに、それをなんか楽しいことと思ってもらいたいんですよね。
確かに、
ね。なんかもう自分のルール、自分のうちの自分のスマホで見るのがもう全てのルールはもったいないと思うんですよね。
すごくこう狭い世界になんか閉じこもってしまってる可能性はあるよね。
だって食べ物だったらスマホで美味しい食べ物見て終わりにならないじゃないですか。やっぱ実際お店に行って食べて、食べてよかったってなるじゃないですか。でも音楽もお芝居も映画でも、その美味しい食べ物と一緒で、行ったら、やっぱり、実際行ってよかったなって絶対になるので、そこは食べ過ぎ嫌いにならずに、何でしょうか、 スイーツは頑張って皆さん出かけていくので
同じように音楽も演劇もちょっと一歩踏み込んでよというね
出かけてほしい、絶対楽しいので、
はい、いや確かにそうなんですね。なんかね、だから僕も音楽の仕掛けをして思うのは、やっぱりそのライブってどうしても好きな人たちを集めたホールでやると、まあすごいこうコアな集まりにはなるんだけれども、広がりがなかなか作れないから、これだから出くわすっていうのは非常にキーワードとして重要かなと思ってます、うん、例えばこれ街中にじゃあフェスを持ってきたりすると、うん、ちっちゃな子供たちがね、うん、まあ例えば本当はお金払ってしか見れないものが、いきなりなんかたまたま街にブラッと行ったら、うん、ものすごいこう爆音のものに出会って、なんじゃこりゃという体験を良くも悪くもできるんですよね。だからそれって実は今こういうそのなんて言うんだろう、なんだったら AI がね、あなたの好きそうな情報をっていうこう次から次へとこう差し出してくれる。でもそれはやっぱ今の話で言うと狭い世界にしかならないので、もっと全然自分が本来もしかしたら嫌いなものかもしれないぐらいなものにね、とにかくでも出くわしてしまう。それが結構影響を及ぼすような気がしてるんですよ、うん、だから実際子供たちがさ、その街でフェスを見てすごくそれが大衝撃で音楽始めましたっていう人が後で僕にね、そう言ってくれたりもしたこともあったんですよ。だから大塚くんもものすごくやってること素晴らしいじゃないですか。老若男女をめちゃくちゃ楽しめるものだったりもするから、まあ先週の放送であのストリートでやったこともあるとかって話してたけど、はい、なんかたまにはこうそういうこともやってほしいな。
あ、もちろんです。
ねえ。だからその子供たちが、何この人たちみたいな。
はい。
どんたくもそうなんだろうけど。
はい。イベントとかで、うん、そういう電車祭りとか地下鉄のフェスタとか、そういう時の一般の方が来られる時の会場でやった時に、はい、見てくれた、子供さんとかが、うん、なんかちゃんとその後劇場に来てくれてて、それアンケートで分かったんですけど、はい、アンケートにですね、お母さんが書いてあったんですが、うん、そのアンケートに、いや子供があのイベントの時にギンギラを見て、行きたいと言っていたので、初めてお芝居を、今回子供と来ましたみたいなのがあるとやっぱ嬉しいですね。
やっぱもうそういうのが起こってるんですよね。
はい。
いやだからなんかすごく、やっぱそういうのは、我々もちょっと頑張らなきゃいけないところもあるかもしれないですね。そういう人、若い世代に何かこう伝えたいことがあるのであれば、なんかちょっと僕らも歩み寄ってなんか行くようなこととかね。
そうですね。もうガンガンなんか飛び出して楽しくやってれば、きっとなんであの人たちはあんなに楽しそうなんだろうって
思うし、ね、
興味をね、
そう
持ってもらえたらいいなって
、もらえたらいいですよ、ね、
とこですね。はい。
いや本当そう思います。さあでは改めて大塚さんにとっての遊び心とは何でしょう。
街を楽しむということ。です。
なるほど。それはもうギンギラ太陽図がそうですもんね。
はい。まあもちろん僕の自分のお芝居にもつながってはいるんですが、はい、その、いろんな楽しみ方があると思うんですよね。うん、その、美味しいもの食べに行くのもいいですし、はい、買い物でワクワクするのもいいですし、はい、で、最近は天神ビッグバンで公共空間がいっぱい増えてて、うん、例えばあそこの、あの、大名のとこの、はい、芝生広場とか心地いいですもんね。
確かに。
あのガーデンシーのところですね。
ね、ガーデンところありますよね。
そして、うん、ワン福岡ビルディングの中にも、うん、お金を使わなくてもなんかこう楽しめる空間っていうのがいっぱいあるんですね。うん、
はい。
だからそういう、街で楽しむことが、せっかく自分が住んでる街ですから、うん、心地いい方がいいと思うんですよ。
うん。
うん、だから僕はとにかく街を楽しむっていうのを心がけてます。
なるほど。それはもう人それぞれ楽しむね、方法はいっぱい
もちろんです。
あるし、で、そこで出会った、さっきの話で出くわしたものとか、うん、で、すごくインスパイアされたり、人生変わったりとか、あり得るもんね。
はい。
だから、なんか、あの、寺山修司じゃないけど、ショー捨て街へ出ようじゃないけど、
いや、ほ
んとそういうところの、なんか、発想ですよね、これってね。
ほんとそう思います。で、うん、僕らが今、ワクワクするのは、普通もう街って出来上がってて、うん、まあ、何も変わらないことの方が多いんですが、うん、幸いこの福岡の天神っていうのは、今がもう100年に一度の大激動で変わってるところですから。
まさにビッグバンですから。
ね、うん、で、そういうとこに立ち会える機会って多分一生に一回あるかないかだと思うんですよ。
うん、確かに。
だから、僕らが街が変わっていくのを目撃してるし、うん、さらに、この、変わっている途中だから、うん、ということはですね、
うん、
僕ら街づくりとか、街のこの賑わいとかに参加できるタイミングだと思うんですよ。
当事者にもなれる。
そうなんですよ。うん、だから当事者になれるって、これもなかなかないことだと思うので、うんうん、 もうせっかく繰り返しになるんですけど、せっかく自分たちの街で、しかも今関わるチャンス、
うん、
ですから、
まさに、
もうぜひぜひ街に出て街の楽しむ仕掛けをいろいろ見つけて、
うん、
うん、でさらにはその先に何か面白い仕掛けを編み出して、みんなでワイワイ街で騒げたらいいなというのを、うん、すごく今願っているところです。
いや、なんかさ、僕と大塚くんの共通点って何かなと思った時に、なんか街がチャンスをくれたという意味ではもう一緒ですよ。僕はね、要は平成の再開発の時にソラリアプラザができて、イムズができたってタイミングで、そのソラリアプラザができた時に、もう本当に海のものとも山のものともなかった僕をイベントプロデューサーに抜擢してもらえるというチャンスがそこで巡ってきたんですよ。で、まさにこれは本当そういう時に自分がね、なんかそのタイミングが合わないと、そういうチャンスって来ないんだけど、そういうことが起こったんですよね。で、大塚くんなんてまさにその街が変わっていく様が、まさにギンギラ太陽図の物語にもつながっていくということですもんね、
はい、そうですね。僕も確かに表現者として街で、この街で生きていきたいと思って、
うん、
うん、そうさせてもらえているのは確かに僕も街のおかげですね。
ね、
はい。
だからそういう意味では我々街に生かしてもらっている感じが、今改めて大塚さんの言葉を聞いてて思いましたよ。
でもこの福岡天神っていうのは、きっとそういういろんな思いを持ってる人がぶつかってくれば、きっとそれに応えてくれる街なんじゃないかなというのは自分の実感としてすごく思ってるところなんですが、うん、
寛容な街ですから、
はい、ですよね。
福岡は、うん、ね、そういうの受け入れてくれるし、楽しみね、面白くもしてくれるという、
はい、うん、だからこれからどんなことが起きてくるのかを、うん、自分ももちろんそのいろんなことをムーブメントを起こしていきたいともちろん思ってますが、
うん、
うん、思いもよらないところからこの街の楽しみ方を次々発信してくれる人たちが出てくるのがとても楽しみで、
うん、
でそういう現象をすべてしっかり物語として描いていくぞと、こう今ワクワク待ち構えてるところですね。
なるほど、
はい、
まさに今の話ともつながってきますけど、最後の話としてはこれから大塚宗人さんが、やりたいこと、思っていること、どうですか？
いや、もう、引き続きになるんですけども、うん、本当にこの激動の変わっていく天神をしっかり、見守っていくぞというところに今こう、うん、こう自分の全力を費やしてる感じです、
うんうん、なるほど。もう外に出て行って公演とかあんまやらないんですか？
あ、いえいえ、呼ばれれば行こうとは思うんですが、
うん、
はい、それで言うと、もともとはギンギラ太陽図はですね、よそでは食べれない頑固親父の博多ラーメンの店みたいな感じでやってたんですよ。
だからそうです、ここに来いと。
もう食べたかったら、
ね、
福岡まで
来なさいよと。
来なさいと。
うんうん。
はい。
いや、それは本当素晴らしい
んですが、
うんうん、
西方沖地震が来て、僕ら公演中止になって、
はいはい、うん、
でその凹んでる時に、うん、東京渋谷のパルコ劇場から、
うん、
東京でやってみないって言われて、
うん、
あ、博多限定のこのローカルのコテコテの物語を、
うんうん、
おしゃれな東京に持ってってそのまま味わってもらうのは面白いなと思って、
うんうん、
初めてそこで外に出荷してみたんですけど、
はい、出荷
はい、
うん、
嬉しかったのが、
うん、
なんかね、物語の面白さをね、ちゃんと受け止めてもらえたんですね、
うん、
東京でも。
なるほど。
で、それがきっかけで、うん、行ける時には出前しますっていう風になって、
うん、
まあ、全国ツアーで仙台や大阪や北海道やっていう。
あ、もう北海道まで行きましたか。
はい。いろんなとこ出前して。
出前公演。
出前公演をやるようにはなりました。
なるほど、ね。
もちろん大阪とかにも出前もして。はい。
いや、でも確かになんか、その街の元、物語なんだろうけども、なんか誰もがその擬人化された物語だから、置き換えれるしね。
はい。
うん。
結局その、僕のギンギラの作品っていうのは、地元の方でも知ってるようで知らない物語を見ていただいているので、
うんうんうん、
ちゃんとその、物語を見てもらえば、その世界観がわかるように作ってるんですね。うん、
なるほど。
まあ、それもあって、全国どこの方が見ても、しっかり味わってもらえたなと。ただ、うん、ただやっぱりその、実際のものとの距離感とか、
うんうん、
その肌触りの感じはやっぱりそれは地元に住んでる方が一番美味しく楽しめるので、
うんうん、あれも一緒ですよね。だから豚骨ラーメンを東京で食べてもまあ美味しいんでしょうけど、やっぱりなんかこうね、地元っていうか福岡で食べた方がよりなんか美味しい感じがするじゃないですか。
なんかその場のなんかね、
もっと場の力、
場の力、
それと一緒ですよね。
はい。はい、
うん、だからやっぱりそのギンギラ太陽図はやっぱり福岡で見るべきものなんだろうけどもね。 うん、という気はしますけどね。
はい。
うん、
あの、出前できるときは出前してます。
出前すると。ねえ、なんか、だって、もしかしたら、パクられる可能性もありますよね。
あ、もう大歓迎です。
これ、フォーマットをさ、
はい、だから、大歓迎。
ね、じゃあ、岡山は岡山でこれできるなっていうふうに思う人がいるかもしれないです
ね。
あ、
面白い。したら、岡山の物語と福岡の物語をね、交換してそれぞれでやったりしたら面白いですよね。
全然それは OK ですか。
はい。っていうか、フランチャイズを狙いますか？
あ、フランチャイズいいね。
今ちょっと、あの、大げさのこと言いました。すいません。
いや、でもなんか、もうこれ、だから、本当実は無敵ですよ。うん、だから、もう、どこでもできる。
いや、でも本当そう。
もう、日本のみならず。
絶対物語はあるので。
で、しかも、多分、世界に持っていったら、もっとこれ、脅威だと思いますよ。この発想は、だって、西洋人にはなかなかない、さっき、あの、先週も話したようにね。だから、これ、多分、いけますよ。
そっか。
なんだったら、映画化。
そっか、その、やおよろずな、そんなものに魂が宿るというのは、やっぱ日本的ですもんね。
ねえ、いや、これなんかあの、ネットフリックスでもなんかそういうサブスクとかで、そのシリーズ化してほしいぐらいですよ。福岡編とか、LA 編とか、なんかできそうですよね、考えてみたらね。ね、広がるね、これ。
はい。だってやっぱ、人が、例えば流通にしても何にしても、うん、街のことってやっぱ人がやってることですから絶対そこには物語があるので、
うん、
はい、なんか多分全国どこでも、うん、作れるとは思います。はい、
大塚君ついに大金使いますよ。ロイヤリティがね、この権利をもう世界中にばらまきましょう。
いやいや。
いや、まあ仮にさ、お金が発生しなかったとしても素敵なことですよね。この文化が広がっていくとしたらね。
うん、なんか、うん、だってせっかく、うん、そうですね、本当に繰り返しになるんですけど、うん、自分が住んでる環境が楽しい方がいいじゃないのよっていうところなんですよね。
誇りにも思えるというかね、自分の街を。
そうですね。
さらに、うん、うん、それがなんかあの銀ギラ太陽図の講演をきっかけに改めて知ってるようで知らない自分の住む街のことを知ったりとかっていうね。はい、ことだってもするわけですよね。
だからある方にですね、うん、あの心の都市再開発だねって言われて嬉しかったんですね。
いい言葉。
はい、うんうん。だから実際の街は変わらないんだけど、うん、その銀ギラの物語を見ることで、うん、その街にあるもののありがたさとか、うん、愛着とか、うん、何かその湧いてくるので、
うん、
その街は変わらなくても物語を見た人の心の方が変わることで心の都市再開発だねみたいなことを言われて、ちょっとそれはすごく嬉しかったですね。
それグッときますね。
だから
多分受け止める人によって多分いろんななんかそこからまた物語がなんか見えてくるのかもしれないですね。
うん、そうなんですよ。ですから銀ギラは、うん、劇場の中でバスやデパートが笑って泣けてっていう物語をお客様が見て、うん、でその後外に出ると、
うん、
今お客様が笑ったり泣いたりしたものが実物大でそこに存在しているので、
うんうん、
街がだから二度美味しいお芝居な感じなんですよね。
わかる。
だから銀ギラ見てもらった後に街に出たら、うん、きっとどこかは好きになってくれてると思うんですよ。
これがあの話であったあれかみたいなね、こともそうだし、いやそれこそその大塚少年がかつて星新一のショートショートの続きをね、
はい、
考えたように銀ギラ絶えずの公演を見た人がなんとなくその次を勝手にさ、
あ、そうですね、
作っていってるかもしれないし ね、
そうですね。だから、うん、なんかお店が、うん、売り上げが一番になったって言ったらそのキャラクターが喜んでるとかお客様が想像してくれるかなとかですね。
ね、はい、いやなんかすごく夢があるし広がるね感じですね。いやだってまさにあの天神開拓誌のね公演を控えている銀ギラ絶えずなんですけど、このコピーがもう夢と希望ですもんね。
いや、今ほら、なんかちょっと世の中、まあ、不景気もあるし、うん、なんだか戦争もなくならないし、
うん、まさに増えていってるぐらいですもん
ね。こんな時代じゃないですか。なんかこう、うん、諦めるというか、うん、なんかこう、厳しい現実と立ち向かわなきゃいけないことが多いので、うん、いや、でも、だからといって、うん、夢と希望は諦めずに、うんうん行こうよっていう思いをちょっと込めまして、う
ん、なるほど。
はい。で実際この天神っていう町は100年前に寂しい田んぼが広がるような寂しい場所だったところに、うん、たくさんの町づくりの夢や希望を持った方々の思いが結集して、
うん、
今の天神が出来上がっているので、
うん、先人たちのそういうね、はい、夢と希望が詰まっている、
はい、だから天神は魅力があるし、だから天神は面白いと思うんですね。
うん、
はい。だからそんなの思いも込めて今回のお芝居のキャッチコピーは夢と希望っていうのをあえて。
なるほどね。
掲げさせてもらってるんです。
うん。なんか、あの、その使い古された言葉かもしれないけど、実は今こそすごくこれ大事な 言葉なのかもしれないですね。
いや、なんか、うん、確かに、もう、そうですね、散々言われてることですけど、うん、でも散々言われてても、やっぱり、やり続けなきゃいけないことを持ち続けなきゃいけないことを、うん、うん、やっぱり家に帰ったら、うがいして、手洗いして、みたいなですね。うん、
基本的にこれはちゃんと持っとこうよと。
これはもうちゃんと基本生きていく上で持っとこうよっていう、うん、あえて、だって出しました。
ね、なるほど。はい、また詳しいね、講演情報は後でお伝えしますけど。いや、もう大塚さんとはね、長いお付き合いにはなるんですけど、やっぱりこうやって話をして、いろいろこう、腑に落ちました。
ああ、ありがとうございます。
で、やっぱりこう、福岡の大事な、なんか、文化だな、というところも、すごく、ますますちょっと思うところがあって、これはもうぜひ、継承していくべき、ね、博多の新しい文化。100年後にはもう伝統文化になってますから、これ。言ったら。もう被り物といえばもう福岡っていうね、そういう時代が多分ね、この後来ますよ。
100年後か。
そう。だから僕らはそれをね、知ることはできないかもしれないけど、後々絶対そう評価されるには間違いないものだと思って、もう確信しました。2週間の話をお伺いしてて。
ありがとうございます。そのためにも、日々一つ一つ、しっかり歴史になるように。
そう、我々はもう今が大事。ね、先のこと分かんないから。ね、今をしっかりとこうやるしかないということで言うと、はい、この、まさに今、何が起ころうかとしているかと言いますと、銀ギラ太陽図の、公演が間近に迫っているということですよね。
はい。6月19日木曜日から21日土曜日、僕ら銀ギラ太陽図のホームグラウンドである西鉄ホールで、はい、うん、天神開拓史2025最新版という作品を上演いたします。これはもう天神が100年に、この100年の歴史でいかに出来上がってきたかを、笑って泣いて楽しく知ってもらう
丸分かり、
はい、エンタメなお芝居です、うん、はい、でおかげさまで売り切れの回とかも出てますので。
いや、そうですよ、先週も、はい、言いましたけどね、土曜日の昼公演はもうすでに売り切れ、はい、もしかしたらこのオンエアの段階でさらにそういうことが増えてるかもしれないんでね。
はい、売り切れの回も出てるかもしれませんが、うん、必ず当日券は用意するようにしていますので、うん、はい、ぜひですね、ギンギラタイヤーズのホームページ、ギンギラ .com で、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、もう4公演しかありませんから、皆さんね、見逃しがないように、はい、ぜひチェックいただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、その天神ね、ほんと知ってるようで知らないことが結構あると思いますので、なんかそれを、銀ギラ太陽図のこのお芝居を見ると、いろんなことがまた見えてくる。そしてあなたも当事者になれるヒントがあるかもしれないということです。はい、まあ、またぜひ大塚さん、なんか機会があったら遊びに来てください、
ね。あ、もう、いつでも呼んでください。
うん、なんか、またこういう話がしたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、2週にわたって劇団銀ギラ太陽図、大塚宗人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。